鑑定対話。吉宗は今年32歳。八代将軍の職についてからも、なおどこやらに、紀州家の三男坊、徳田新之助時代の野性と若さとを多分に持っていた。まだ部屋住み頃には、堺町の盛り場などもよく歩いていた彼。祖父大納言頼信に似て、豪気で果断。しかし、乳三万石の貧乏家来を率いて生涯を終わるかに思われた彼。その彼自身も、五代綱吉には少年頃から愛されたが、まさか八代の職を継いで将軍座に座ろうとは思わなかったことであろう。彼は、中高の革新寺をもって自ら任じた。将軍様らしくない将軍家だった。旧来の平成にして悪いところはどしどし格配を命じた。宦官的な側用人、腐敗しきった無能理、つべこべ出入りする鮎的呪者、大奥と表との見えざる穴道を往来する上層肝心の共柄など、呵責なく罷免させた。着物は紬島、袴は東山。いつもごつい紀州の田舎好みを千代田城の奥へ来てからも用いている。やぶ八、おいおい、やぶ、やぶ。吉宗は吹き上げのお庭茶屋のうちから、外の者を呼んだ。紀州から連れてきた家来の一人に、矢蓋助八なる者があった。略して、吉宗は矢部八と呼び、これを庭番に用いていた。庭番頭は飛躍である。隠し目付けとも言われている。将軍家が、密かにお庭茶屋へ誰かを呼んで密談を聞く場合でも、庭番頭だけは近くにいて見張りを務めている。お飯ですか？おう、水を汲んできてくれ。さっき坊主が立てて差し上げた薄茶茶碗を助八に突き出して。坊主のくれる水では産もうない。どこぞの流れへ行って、生きたような水を一杯持ってこい。喉が渇いた。やがて、助八が、もみじ山から流れてくる清水をたたえて捧げてくると。越前はまだか。遅いではないか。と、それをうまそうに飲みつつ言った。いえ、ただいま見えられました。いや、来たか。陳の内から首を伸ばして、吉宗は入り口の突き浴び差しの下にうずくまっている、上下姿をちらと見、呼べ、と、助八へ許しを伝えさせた。やがて助八は表に立ち、越前の神忠助は吉宗の前に平伏していた。表では会うが、そちと親しくくつろいだことがない。今日はそれだけのことだ。この後は折々ここへ招くであろうが。いつなとお召し賜りませ。山田では紀州の家臣どもが、そちの正しい裁決にひねられたそうだな。紀州領と山田との境界争いやら、紀州在の流木事件などのくじで。お聞き及びでございましたか？聞いたとも。あの頃、吉宗も紀州に帰国して、魚取りや取り打ちばかりしておった。そして、図らずもまた、江戸城のうちでそちと会うとは。越前、よほど縁があるな。恐れ入りまする。この凡庸をいかなるお眼鏡によってか、破格なるお取り立てに預かり、何をもって お答え申し上げんやと、越前、身の程も恐ろしく存じまする。いやいや、身の取り立てなどではないぞ。そちが紀州家などの剣に屈せず、あっぱれ法の純正を守って、よく紀州家の家臣どもの思い上がった鼻をへし折った、その正しさが誰ともない衆を通じて、そちを江戸町奉行に任ぜよと、身に進めたにすぎん。これからも頼むぞ。神明を投げ打ちまして。が、越前。江戸ではだいぶ不評を聞くぞ。越前も、もっともなことと恐縮いたしております。いや、よろしい。町奉行は人気商売とは違う。思うようにやってみ。お言葉、百万人力に存じまする。話はそんなものだった。吉宗はもう越前の食には触れず、茶を飲むかと尋ね、飲みますと彼が答えると、助八に命じて茶坊主を呼び、薄茶を与えた。時に越前、堺町はこの頃どんなにぎわいじゃな。知らぬか。はい、と越前は、突然、何かに打ちひしがれたようなものを背に覚えながら、まだ町奉行の職にも甚だ慣れませぬゆえ、つい近頃の堺町を見ておりませぬと答えた。吉宗は笑って、折には見て歩けよと軽く言った。心の壁。越前はお庭を辞して下城の道々も、折には見て歩けよと言った吉宗の言葉の真意を考えさせられた。思い出すだに、彼は体の組織がすぐ変わるような気がした。その頃の実感を、また自分を、今の身に呼び戻した。あられふる飢餓の町のさまよいを、あの堺の抜け裏の雑踏を思い出した。味噌球の背にお縁を負わせ、七陰を出ては巷に食物を拾い歩いた日をまぶたに描いた。かごがすき家橋門内に入り、役宅の玄関に降ろされるまで、ふと心を取られていた。もう黄昏れていて、役宅の部屋部屋は引けていた。が、常に彼を補佐している吟味役の市川義平太と、目安方の小林勘蔵の二人だけは、越前の洋部屋に食を備えて待っていた。越前はすぐ机に寄り、その日の九時、死生、獄務、消防、道路、死生事故などのあらゆる件にわたる書類に目を通し始めた。ふと、山前の一件書類が彼の目を引きつけた。当屋の押し込み五人組の豪族の顔立ちや年頃やらが、山前の召使いや重傷を負った夫婦の口書きなどにより、かなりな輪郭がそれには浮かび出ている。そのほか、江戸橋地震版の小七と吉蔵の証言もつぶさに書き上げられてあった。越前は数回ろうそくの芯を切った。夕食を忘れていた。いや、常ならばもうとうに家庭に帰って、妻のおぬいや我が子の中に、一個の私として解かれている時間なのに、それすら忘れ果てていた。青い門じらしの巻絵印籠。はてな、青い門じらしの。越前は、 学として何度もそこを読み返した。万事屋の影間と偽って自信版に用を明かしていた十六七の和歌集がそれを所持していたとあるが、十六七。彼は膝の上で指をくりながら瞑目した。お袖との中になした一人子がぼーっと彼のまぶたに浮かんだ。あの時、いくつ、今年で幾年と数え来ると、年頃も合う。だが、長所には、和歌集とある。お縁にしては、その点が。迷っては、他の部分を読み、また思い当たる点に触れては、もしや、と胸を突かれた。その心の壁を激しく打ち叩いて、幼い頃のお縁の泣き声が、久しぶりに、この父の腹渡を噛むように、蘇ってきた。罪の父。おぬいは今、幸せであった。今は昔、結婚前の一頃の、涙にばかり明け暮れした日を顧みると、夫はまるで生まれ変わった人のように、妻に優しく、子に温かく。日ともれば、役宅のかごに一日の疲れを乗せて、今帰ったぞと、公務から解かれた姿を玄関に見せ、部屋に入れば、なお心から家庭の惑いを楽しんでくれる。結婚後に生まれた長男の九太郎は、もう九歳にもなり、長女の雪子は十二、次女の園子は三つ。一姫二太郎という順に、人にも羨まれるような子持ちでもあった。父に見せたい、父が生きていたらと、おぬいはこの幸せに感謝するたびに、亡き忠右衛門を思わぬ日はない。その夫が珍しく今夜は遅い。どう遊ばしたのか。おぬいは奥の根までその子に添え死しながら案じていた。まだ父も離れないその子には、乳母もつけてあるが、昨日から風邪気味で熱も高く、母の肌を恋しがって、話さないのである。お月番でもないのに、と彼女は気をもんだ。家にあっても、夫の職とする町奉行というものの重責に、何か大事が起こったと感じると、彼女の父の出方にもすぐ響いた。殿様のお帰りでございます、奥方様。廊下の外で、いつものように、女中の知らせる声がした。おぬいは、ほっとした。その子を、乳母に預け、急いで、兄弟の前へ寄ってから、迎えに出た。かごを降りた越前守は、ちょうど、玄関の式台へ上がっていた。お帰り遊ばしませ。今日は、ちと遅うなってな。いつもの景色と変わりもない。幸福を脱ぎ、風呂に入り、やがて思いの給仕で夜食の膳につきながら、子供たちはもう寝たか。はい、宵のうちまで九太郎もゆき子も、しきりとお父様をお待ちしておりましたが。
そのが、新女で泣いておるようだの。
今日は咳が出るので、むずばってばかりおります。
医師の楽王は、どう言うておるのか。
今日は遅くなっても、お見舞いするとおっしゃっておいででしたが、まだお見えになりませぬ。
あれ、呼び抜いておるわ。行ってみてやれ。
彼女はいそいそと病児の部屋へ。越前守は いつものように書斎に入った。読書は彼の夜の日課であり、趣味であったが、その夜は、その子の泣き声が耳について、何としても心が乱れがちだった。争えぬものと彼はおのずから責められた。父の罪はまだ消えていない。お縁の幼い時の泣き声と、奥のその子の泣き声と、あまりにもよく似ている。いや、それは決して違ったものであるはずはない。母こそ違うが。罪の父は呵責に耐えかね、ついに書物も閉じ伏せて、心身と痛む心を両腕に組んでいた。奉行所にあるときは、日々しらすへ惹かれてくる無数の人間を裁く奉還の彼であったが、生や独座のうちにある彼は、自分で自分を裁かずにいられなかった。ふすま際へ小侍が来てそっと尋ねた。お医師の楽王殿がお戻りがけにちょっとお目にかかって帰りたいとおっしゃいますが。差し支えない。通すがいい。越前は彼を待った。麹町の町医者、市川楽王は、役宅に勤めている与力の市川義平太のジップだった。楽王は、写楽人で、肩が凝らない相手である。これへ通ると、まず、ご息女のお風邪は心配ありませんと、医者並みの説明をし、それから、せがれ義平太が、常にお引き立てに預かってなどと、雑話に時を移して。時に、先頃はまた、堀留菓子の山前とかいう、呉服問屋へ女まじりの五人組強盗が押し入りましたとやら。いや、もう、町の噂は大変ですが、お奉行様にもご苦労が絶えませんな、と。あちこちでの聞きかじりを茶の間に語り始めた。町の声、部内の声。州の知覚というものは怖い。どんな政治の裏も、大奥の肘も、大衆はいつの間にか知ってしまう。欺けないものは、州の嗅覚であり、州の判断である。大衆は大知識である。大衆こそ世事の名判官ではあるまいか。越前の神はいつもそれを痛感している。だから楽王の世事話といえど、おろそかには聞いていない。五人組のうちの女二人は何でも親子だそうでございますな。しかも娘は鼻恥ずかしい年頃の美人だそうで、それが大層な人気になっておりますよ。楽王の言を町の声とすると、庶民たちはもうそんなことまで知っているのだ。越前の神は心の内で、ああ、裁かれているものは誰かと自問自答していた。楽王は彼の胸中に何があるか知るはずもなく、それにまた町の者はこの事件の犯人を挙げるのは北か南かというところに例によって興味を持ってもいるようです。せがれ義平太も南に出資しておりますので、南の悪評を耳にすると、年がいもなく腹が立ってなりませぬわい。どうぞ、お奉行にもご健康を第一に、今度こそ、北の中山出雲の神殿以下を見事花を明かせてやっていただきたいもので。 老人が言いたかったことはこの点らしい。町の者より楽王自身がひどくこの北か南かに肩入れなのだ。そこで自分の激励を終わったように、彼は処方の強靭剤一袋を見舞いに置いて帰っていった。あくる日、またそれからの毎日、越前の神は平日通り奉行所に出資し、シラスの訴訟を聞き、市政万般のくじを採決して、変哲もない平凡なせわしい日を送っていた。就任以来、世評の通り、この南町奉行所は、悪党狩りの方では検挙の成績が悪く、すき家橋の上がり屋や牢獄はすこぶる閑散なものだったが、市政方面には着々と行政の効果を上げていた。彼は何とかして江戸に火災をなくしたいと考えた。火事は江戸の花などというものの、明暦の大火には全市の半分が焼け、死傷10万という災害を生んでいる。万治3年の年などは、正月2日から3月末までのわずかな間に105回という火災数の新記録を出している。越前の神が自分の幼い時から今までに覚えている大火を思い出してみても何十回か知れないほどである。捨てておけないと彼は市政の悪党以上、この災魔をなくすことの方を急務と信じたのであった。そこで彼は火災を起こした火元の罰則を立て、大火となった時はさらに町名主以下、家主、地主たちにまで連帯の責任を問う法令を設けた。が、むしろ火の出ないうちの予防策に彼は重点を置いた。市中にたくさんな火除け地を設けた。家屋の構造にそれまで制約されていた条件。例えば、大名武家以外は瓦葺きの屋根はできなかったなどのを撤廃し、自由に防火本位の家を誰でも建てられるように市政を改めた。また、消防組を新たに組織させた。全市の各町ごとに、常備の駆けつけ火消しを30人ずつ置いて、ジャンとなれば競って飛び口まといを振り出して消火に協力する。いや、これを競わせて、こうある組を表彰した。江戸、いろは48組の草案は、この時からと言われている。だが、土木だの、交通だの、風紀だの、火事だのという地味な行政は、なかなか市民の注目を引かない。南は無能だという非難に引き換え、北の奉行、中山出雲の神の配下は、腕利き揃いという一般評の高いゆえんは、そこにあった。そこで、一般の悪評は、南町奉行に集まっていたが、越前の神は少しも心にかけていなかった。ただ、その度に無念があったのは、与力同心以下の彼の配下であった。今日も同心部屋の昼飯の後では、ちょうど聞き込み歩きから帰ってきた2、3名の目明かしたちを交えて、今度こそ、何としても、俺たち南の手で犯人をあげてみせなくっちゃ、じってを刺して、昼中歩くにも気が引ける。たつ、何か星はつかねえか、と、中の一人が尋ねていた。目明かしのたつも、松も、勘十も、言い合わせたように首を振った。
点で耳寄りなと思うようなことは何一つありやしません。毎日犬も歩けばの空頼みで、北組の方だってその後は長所以上の聞き込みは何もつかねえはずです。油断じゃないか。北でまた南の奴らをあっと言わせようなどと思って、ひっそり手繰りをつけていねえとも限らねえ。いや、今度だけは金輪際、こっちも北に抜かれるような土地を踏んじゃおりません。だが、何度現場を調べても、江戸橋の万太郎二人を吟味しても、また、堀留め界隈を聞きほじってみても、さっぱり手がかりがつかねんです。北組だって同じことをやっていますが、今んとこ、どっちも暗闇の手探りで、時々北と南と鉢合わせしたり、腹の探りっこという格好でさ。彼らの弦も誇張ではない。もともと南北町奉行所には、各与力50人、同心240人が所属されていて、それらの大半以上は一般市政や所内の事務についており、犯罪の検挙にあたる与力同心の実数は一部の人員に過ぎないが、それにしても大きな事件ともなれば、奉行所の機能の最高度なものがそれに集中することになっている。にもかかわらず、事件以来20日も経って、しかも南北のその機動力を合わせてもなお、皆目犯人の足はついていない。というのを、どうして一個半個の目明かしが、おいそれと短所を拾って来られるものではない。というのが、正直、彼ら下役の言い分らしいが、さりとて、泣き言を言うのは、中山出雲守の北組に対し、なんとも、呼釈だという意地もあって、忍んでいる顔つきだった。山本はここに見えんか。山本聡太は。そこへ吟味役の市川義平太が、与力山本聡太を探しに来た。聡太殿なら、今しがた、湯飲み所で弁当をつこうておられましたが。いや、与力部屋も湯飲み所も覗いてきたのだが、何か急なご用ですか。お奉行が呼んでいらっしゃるのだ。じゃあ探しましょう、と、皆同心部屋を出払って、広い役宅、吟味所、各詰所、上がり屋、仮用、不条門の裏の空き地など、思い思い探し回って、聡太の免疫。奉行所の西門前に、俗に石焼き豆腐と呼ばれている、訴訟人休み茶屋がある。富士訴訟の手続きやら、牢内の知人へ差し入れ物をする身寄りの人々などが、ここで書類を書いてもらったり、時刻を待ったりしているので、いつも繁盛していた。山本聡太は、与力の中での若手で、年はまだ30がらみ。苦み走った男前も悪くなく、石焼き豆腐の評判娘と言われる、お次と都格の噂があった。目明かしの達蔵は、うすうす知っていたので、まさか、とは思ったが、念のため、そこの住居となっている、店横の一部屋を覗いてみると、聡太がお次をそばに置いて、昼から酒を飲んでいた。こいつは呆れた。達蔵はためらったが、役所の休養というのに姿が見えず、同僚たちも心配しているところなので、聡太様、みんなが探していましたぜ。窓の外に立って、気兼ねしながら注意した。何？俺か。聡太は
立つ様子もなく、飯休みにちょっと一昼寝していたのだ。大したようでもあるまい。
何か知りませんが、お奉行がお呼びだとかいうことで。
嘘をつけ。
俺はここ三日間の報告を昼前に済まして、もう御用済みの体だ。
少しは息をつかなくてはやりきれぬ。
ところへ、義平太も鍵当ててきて、達蔵からそれと聞くと、けしからぬことと、共に声を荒らげて窓から怒鳴った。
そうだ、何をしておる。お奉行のお召しだぞ。すぐに来い。
これには山本宗太も疑ってはいられなくなったと見え。
本当か、義平太。
誰がわざわざこんなところまで来て嘘を言うか。今何時だと思う。
では、今すぐ行く。
宗太は店の方へ回って、そこの土間から二人より先に外へ出た。
そして、礼も言わず、スタスタと役宅の裏門へ入ってゆく姿を見て、
あんな男じゃなかったわ。近頃どうかしているな、
と、市川義平太は、達蔵を帰り見て言った。
達蔵も小首をかしげて、
変ですな、とつぶやき、
いくら恋は熱病だと言っても、まだお役宅も引けぬ地獄に、
そして、昼酒を飲んでいるなんて、穏やかじゃありません。
何か、自暴自棄のような風も見えるが、
もっとも、この間うちから、しきりに町の避難を借りて、暗にお奉行を誹謗したりしていましたからね。何か、不平が溜まっているんでしょう。
では、そんな陰口が越前の神様のお耳にでも入ったのではないか。
二人が元の同心部屋へ戻ってくると、他の同僚たちも声を潜めて何か宗太の噂をしていた。
すると間もなく当の山本宗太がここへ姿を現した。
顔色が変わっている。
人々は彼が越前の神の部屋へ呼ばれて何か言われたなと直感した。案の定、宗太はここへ来ると噛んでは吐き出すようにすぐ言った。
おのおのにも日頃お世話になったが、山本宗太は今日限りお奉行からおいとまを申し渡された。
どうも名残惜しいが是非もない。
え、免疫になったのか。
うん。当分、ぶらついているつもりだ。
どうしたのだ、一体。何か、お奉行のお気持ちによほど逆らいでもしたのか。
逆らわずにおられんからな。
どうして。
貴公たちは、南の不評を世間で耳にしないか。
いや、もう、言うのはよそう。
散々、越前の神様へ、表を犯していったことだ。
前言耳にいたしの例えで、入れられなければ、身を引くのが、古今の通例。
おのおのも、せいぜい、前言は慎みたまえ。じゃあ、またいつかお目にかかろう。
宗太は、同僚に、鬱憤まじりの別辞を述べて、やがて一人、通用門から立ち去った。
あの足で、またすぐ、石焼き豆腐へ寄るんじゃないか。
同心の一人が言うと、誰もがそう思ったことらしく、皆笑った。
目安方の小林勘蔵を通じて、越前の神から、山本宗太の解約が、各役部屋へ公表された。行状、粗暴放埓によりという理由だった。誰も近頃の彼を見ては不当なる免職と思えなかった。しかし、
ソータと同室のごく親しい人々の間では、どうしてこのところ急にあんなやけのやんぱちになったのかと、不審がられもしていた。越前の神は、そんな中を、定例の辰の口表情所の出資日と会って、昼過ぎ、籠打ちの人となって、常より早く奉行所の門を打ってた。神経の人々。黄昏とともに、役宅は引けて、宿直部屋の明かりと、老舎長屋の他は、炭のようにとっぷり暮れ、大門も西門も通用口も皆閉まった。小林勘蔵と市川義平太の二人は、誰より遅くそこを出てきた。二人は立ち止まって、では義平太、貴公一人で行ってくれるか。その方が人目に立たないでいいと思う。では頼む。いずれまた、役宅で何かと、そっと連絡する。勘蔵は自宅へ帰り、義平太一人後に残った。その義平太は、もう夕暮れとともに、吉津を巻き、戸を下ろしてしまった、石焼き豆腐の住まいの横へ回っていた。お次さん、おるかね？
お、市川様。
さっき、ソータが立ち寄ったろう。
ええ、お寄りになりました。そして、あなた様がお見えになったら、これを渡してくれとおっしゃって。
お次は、帯の間から、ソータに託された手紙代わりの紙切れを出して渡した。義平太は、その短い文字を一目に読んで、ありがとうとさりげなく、すぐ立ち去りかけたが、お次に呼び返されて、またふと足を止めた。
なんだね。お次さん。
ソータ様はどうかしたんですか？お役向きか何かで。
聞いたか。
ええ。夕方、目明かし衆がお店の将棋でそんな噂をちらとしておりました。
じゃあ話すが、ソータは免疫になった。もう奉行所へは来ない。
私が悪かったんでしょうか？
お次は、たもとの端を噛んで、涙の目をそらした。
あはは、なんでそなたと、奉行所の人面と関わりがあるものか。
ソータの免疫は、越前の神様と意見互いのことから起こったものらしい。
なあに、そのうちにまた復職するさ。
軽く笑い紛らして、義平太は、どこかへ足を早めて行った。その頃、山本草太は、楓菓子の橋田元に佇んで、人待ち顔をしていた。
草太か、と、やがて、宵闇から呼びかける声に、お、義平太、来てくれたか。
二人は川へ向かって、石置き場の石へ腰掛けた。
そうだ、辛かったろう、今日は。察してくれ。それを知っているのは、貴公と小林勘蔵と合わせて、こう三人きりだ。すべての同僚下流から、下げすみと冷たい目で見送られて、御門を出るときは、いい気持ちはしなかった。
だが、それもみな、俺たち三名が、親ともご主君とも思ってご助力申し上げている越前の神様の大難にあたるのだと思えば。
なあ、そうだ。何でもあるまい。
うん。何でもない。
二人は夜の川面に目を落としながらしばらく沈黙し合っていた。義平太は町医者の市川楽王の子。ソータは元カズサの農家のせがれだったが、越前の神にふと認められて
奉行所の端役から抜擢されたものだった。前々から与力として立派に資格を持っていたのは、もう一名の同僚、小林勘蔵だけである。勘蔵は前の江戸町奉行、松の生きの神の部下だったのを、大岡越前の神が就任の時、立って生きの神に請うて、越前の神が自分の与力の中へもらい受けたものだった。他にも与力同心は随分多いが、とまれ越前の神を中心に世上の悪評の嵐にも立ち向かい、この人のために尽くすことは即世のために報ずることだと信念して固く結び合っている三人なのである。もとより今日の蒼太の免疫はある必要のために越前の神と腹心三名とがかねて相談の上でああやったことでその神経は少しも変わってはいないのだ。ところで蒼太、俺たち三名を頼む者とお見込みがあって越前の神様はご自分の若い日の過ちをあんなにまで飾り気もなくお打ち明けしてくだすったが、それについて貴様が引き受けたことは実際に何とか目星の手がかりを持ってお答えいたしたことか。それはもとよりだ。こうしてわざと免疫までこうむって役宅の門を出たからには、遠からずきっとあの一件を突き止めてみせる。だが、その間に、北町奉行の手で先を越されなければいいがな。万一、北組に先に手をつけられると。そこは命にかけての合戦だ。同心目明かしを役宅から指図しての戦いよりは、蒼太一個が身軽になって、自由自在にやった方が、どれほど勝ち目が多いか知れぬ。当座の住居は、どこと決めたか。あの二階、と、蒼太は振り向いて、一軒の釣り船屋の明かりを指した。覚えておいてくれ。楓橋の船源という家だ。しかし、何かの連絡に、いちいち奉行所の者が来ちゃまずいが。お次ではどうだ。なおまずいか。気候までからかってはいけない。わざとここ数日は入り浸ってみせたが、石焼き豆腐の娘になど心まで許しているわけじゃない。おや、と、その時、義平太はあたりの川柳を見回して、誰か泣いたような声がしたと思うが、俺の耳のせいか、と耳をすまし、そして、不意に後ろの木陰へ立っていった。あ、おつぎさんだ。そうだ、おつぎさんがこんなところで、今の貴様の言葉を立ち聞きしていたのだ。いつの間に、と、そうだは、当惑そうな顔をした。だが、彼女へ頼んでおいた紙切れに、ここの場所を書いておいたことを思えば、お次がそれを読んでいて、義平太の後からそっと来ていたことも、娘心として、そう驚くほどなことでもない。いや、義平太は、むしろそれを友のためにも、これからのある柵の上からも、好都合だと喜んだ。おつぎさんの気性もわかっている。あれを打ち明けてやってもいいだろう。義平太は言ったが、蒼太は、さあ、と考え込んで、女は口が軽いからなあ、と難色を見せた。おつぎは信じられない自分を恥じるように、ただ泣いていた。昨日までは人の噂の、いわゆる浮き名に過ぎなかったものが、今日のことから彼女の心は一度に人もなる恋の姿を
表にしてしまった。いいよ、泣くな。義平太が飲み込んでおるよ。それに、誰よりはお次さんが信じられるし、お次さんの他に奉行所内の我らと宗太との間をうまく連絡してくれる者は他にない。宗太に話せんなら、俺から話す。お次さん、ちょっとこっちへ顔を貸してくれ。義平太は少し離れたところへ彼女を誘って、ある秘密を打ち明けた。朝茶漬け。ある秘密というのは、現町奉行、越前守の若き日の過失だった。堀留事件の五人組の族のうちには、その若き日に結ばれた越前守とは宿命の人間が犯罪の裏に潜んでいる。越前守はそれを悟った。人間越前として幾よか悩んだことは言うまでもない。が、より以上彼の職は町奉行だった。人の罪を裁く法官であった。勘蔵、宗太、義平太の三人は、彼にこのことを率直に語られたのである。お奉行にはそれをどうご処置遊ばすお覚悟ですか。私どもはただあなたの手足となって働きましょう。腹心となって秘密裏におぼし飯を運びましょう。ただお命じください。命のままにいたします。これが三名の一致したその時の答えであった。今日のことは人間越前の神へかかってきた大難打開の一着手なのだった。仕事はすべてこれからなのだ。お月さん、手伝ってくれるか。いや、もうこう打ち明けた以上、嫌とは言わせない。
嬉しゅうございます。どんなことでも。
そうだ。後ろで聞いたろう。仲良く手伝ってもらえよ。三人はそれからも一時ほど何か示し合って別れた。宗太は船舷の二階を借り、役所をしくじったのを自慢のように浪人暮らしを始めていた。船舷の夫婦は、彼と同郷の上総者。今度のことは差し支えない限りにおいて話してある。旦那、やっとわかりましたぜ。あの晩の船が。この二階へ来てから七日目、船舷の亭主は仲間の博打場から飛んで帰ってきて彼に知らせた。やっぱり。旦那の勘は当たっていました。五人組の族へ船を貸したのは、木更津船の岩五郎という船親方でした。どうしてわかった?岩五郎の子分が博打場でちらと妙なことを口走りましたから、帰りを誘って浜鍋屋へ連れ込み、鎌をかけて聞いたんです。岩五郎の持っている苫舟を堀の茶漬け屋のお客に貸したっていうのが、なんと、指を食ってみると、ちょうど堀留めにあのでかい騒ぎが起こった前の晩です。大金を取ったのか、貸賃は。なんでも、茶漬け屋のおかみが中へ入っての相談だということです。木更津船は大川へ何度入る。さあ、親船は月に一度ぐらいなもんでしょうが。わかっているだろうな。岩五郎の木更津の家は。網元もやっているし、隠れもねえ船持ちです。まず足がついたな。おめでとうございます。
バカを申せ、これからだ。が、他言は無用だぞ。おっしゃるまでもございません。褒美に中へ連れて行ってやろう。ご冗談を。旦那も一緒にうちの女房に追ん出されますぜ。いや、今夜一晩貴様は借り物だ。女房には俺から渡りをつけておく。本当ですかい。ただし、船だぞ。酒に火をけ、座布団など入れておけ。ソータは下へ降りて、源吉の女房と何か笑い声で交渉していた。了解がついたと見え、源吉、お許しが出たぞ。笑いながら、軒場を出た。と、出会い頭に、
ソータ様、どちらへ？
何か、お重に詰めた食べ物らしいものを抱えて、折々、ここの二階を訪れるお次が、ちょうどそこへ来合わせた。源吉は振り返って、大げさに手を打って笑った。旦那、今度は旦那の番ですぜ。どうです？お許しが出そうですか？日傘と日傘。もう、遅桜も焦って、夏どなり。釣り船も、チョキ船も、屋形船も、これから川へ、ぞめき出る季節である。船源のチョキ船は、お次も乗せて、客二人に船頭一人。火鉢を中に差し向かうには、頃合いな船の広さだ。おい、源吉、待った待った。何です？忘れ物ですか？いや、まだ良いだろう。すぐ大川へ出さないで、逆に堀留めの方へ漕いでみてくれ。へえ、堀留め。何でも良いから、船を向け直せ。わかりましたよ。何も言いますまい。源吉は櫓をねじって、ぎっぎっと川を登った。川幅はだんだん狭くなり、岸は高くなって、両側に土蔵や荷上げ桟橋ばかりが見えてくる。ここだな、山前の裏は。土蔵印にそれと知って、ソータは船を止めさせ、しばし川の中から山前の住居や路地を見上げていた。彼は特に、賊の襲った足取りは、この川筋からと見ていたのである。いいよ、源吉、やってくれ。どっちへです？中へさ。お次は聞こえないような顔をした。源吉はわざと、いいんですか、お次さん。そんな野暮ではないよ、なあ、お次さん。ソータが変わって答えてしまった。初夏の夜の川風になぶられながら、チョキ船は遅く山野堀へ着いた。三人は車を一回りして、引き手茶屋の巴屋へ上がった。まあ、お珍しいと、茶屋の女将はソータを知っていた。お次は、身の置き場がないように座っていた。もう桜も散ったな。ご無沙汰でござんすこと。やがて中野町は勝負でございますよ。その節はお忘れなく。今夜は上総の身寄りの娘が来たので、見物に連れてきた。が、シラフで帰るのも、曲がない。何かで一杯もらいたいな。軽く飲んで時刻を計り、帰りがけに。おかみ、堀の辺で何か朝飯をおつに食わせるうちはないか。茶漬け屋はいかがです？流行っているようですよ。
ふりの客でもいいのか。
ちょっと一筆、ともえやからとして書いてもらいたいな。
お安いこと。
おかみは、客の送り文を書いて、源吉に預けた。
チョキ船が堀へ戻ってきたのは、まだ夜明け前で、いくら朝帰りの客にしても、ちと早すぎる嫌いがあった。
だが、茶漬け屋の座敷の火は、堀の水に影を移して、さすが夜明かし商売を誇っている。
三人は座敷を取って、隅田堤のまだ明けきらない水と、空を眺めた。
今のはホトトギスの声だろう。
君は今、駒方あたり、ですか。
源吉、味なことを知ってるな。
そこへ、女中が、お風呂をと言ってくる。
ソータが先に入り、次に源吉が上がってきた頃、空が美しく映え出した。
お次さんもさっぱりしておいで。
彼女を立たせてから女中を呼び、ちょっとお上に顔を貸してくれと言った。
ともえ屋の送りを持ってきた客なので、お上はすぐ挨拶に来た。
おい、おめえはちょっと外していてくれ。
そうたは源吉も遠ざけてから。
お上さん。後ろをおしめ。
え、なんでござんすか。
襖も障子も閉めたがいい。
こちらは構わぬが、奉公人も多勢の様子。お前のためだ。
そうたは、ふくさに包んで持っていた実手を、おかみの前に置いた。
おかみは顔色を失った。立って後ろをしめるのが、やっとだった。
脅かしてすまないな。だが、お前をあげに来たのじゃない。実手は、奉行所のものだという印だけに置いたのだ。
知っていることを、知っている通りに言ってくれれば、
そうさな。ごくごく軽いところで済まそうじゃないか。
一体、何のお尋ねで？
他じゃないわ。
ソータは静かに尋ね出した。
堀留めの事件の前夜に、ここで、木更津船の岩五郎から、苫船を一艘借りたものがあるはず。その認定、その他のことだった。
おかみは、つつまず話した。
だが、あくる朝、その苫船から、男女五人の連れが、ここへ上がって、朝飯を食べ、そして帰った先は言いたがらなかった。
じゃあ、聞くまい。
実は、わかっているのだから。
だが、同罪に落ちるなよ。
もちろん、これは、ソータの脅しだった。
おかみは震え上がって、一切を告げた。
その朝の様子も、つぶさに話した。ただ、この場合、彼女の心理には、化け物行部と言われる悪の元凶から、後々、仇をされることを極度に怖がっているのである。
行部も、苫船から一緒に降りたのか。
いえ、あの化け物行部は、喘息闇で、床についているということですが、それでも、すごい睨みが効くと見えて、悪党仲間では、行部を恐れないものはございません。
案内してくれないか、行部のうちへ。
そればかりは、どうぞご勘弁を。
奉行所以上に行部といえば恐れるのだった。
ソータは笑って、
よしよし、その代わりに、これから折々、このうちを使わしてもらおう。
今のことは他言するなよ。
朝飯を食べ、ソータと源吉は枕を借りて、
一休みした。いつもこの家から行部の家へ通いつけている籠屋というのを頼んでもらい、宗太は源吉とお次へ、船で先へ帰るがいい。俺は思うところをぶらついて、いつか楓菓子の二階へ帰るから、と支度をした。いつか帰る。お次は心細くなった。
何かお奉行所の方へおことづけはありませんか？
物陰でそっと言うと、そうたはいつの間にかしたためておいた密封のものをお次の手に預けて、市川義平太か小林勘蔵か、ご両所のうちどちらかへしかと手渡してくれ、と頼んで別れた。カゴは上野の山裏の方へ急いでいた。うぐいす谷の御印殿近くへ来た。カゴや、まだ遠くか。いえ、もうこのすぐ先のだらだら坂の中途です。じゃあ、降ろしてくれ。いいんですか、旦那。その家の門さえわかればよい。カゴ屋は彼を連れて、だらだら坂を少し登った。古い寺侍の家ばかりがある。その一軒の、分けても、古色な歌舞伎門をカゴ屋が指さした。すると、その門やあたりの様とは、あまりにもふさわしくない、あでやかな絵日傘が、門の陰からボタンの咲くようにパチンと開いた。おや、と、物陰へ飛び移って瞳を凝らしていると、そのボタン日傘に続いて、紺地にツバメの模様を抜いた地味な日傘がまた開いた。日傘と日傘は連れ立って坂を登り、うぐいす橋に姿を見せ、上野の寛永寺裏の方へ渡っていく。お袖とお縁の親子だ。ああ、あの美しい姿がどうして世を呪い、江戸町奉行を苦言の底へもだえさせている悪魔だと、たるの目に見えよう。そうたは目に見えてさえも、もしや人違いではないかと、自分の行動を幾度も疑ってみた。どこへ行くのか。彼もあらゆる気を配って、しかもそ知らぬふりを装いながら、うぐいす橋の半ばへかかった。美しい親子の日傘は、もう向こう側の上の裏の坂へ登りかけている。と、その日傘がくるりと回って、白い顔が二つ、あざらかにこっちを見て微笑んだ。あ、いけない。気づかれたかと身を欄へ寄せて、顔をそらしかけた時である。誰か不意に、そうたの後ろから組みついて、いや、そんな手ぬるさではなく、がっといきなり締め付けられたような、呼吸の逼迫を感じると、もう後ろの人間の五本の指が食い込むように、そうたの喉笛を押していた。橋の下は深い谷だった。そうたは、一時毛の根が熱くなったが、それを忘れたとき、実は、気を失いかけていたに違いない。